本日の聖書の箇所を、朗読いたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第2、12章の1節から10節。コリント人への手紙第2の12章の1節から10節となります。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、死の幻と啓示の話に入りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第3の天にまで引き上げられました。肉体のままであったのか私は知りません。肉体を離れてであったのかそれも知りません。神はご存知です。私はこのような人を知っています。肉体のままであったのか肉体を離れてであったのか私は知りません。神がご存知です。彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない。人間が語ることを許されていない言葉を聞きました。このような人のことを私は誇ります。しかし私自身については弱さ以外は誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者とはならないでしょう。本当のことを語るからです。しかしその啓示があまりにも素晴らしいために、私について見ること、私から聞くこと以上に誰かが私を過大に評価するといけないので、私は誇ることを控えましょう。その啓示の素晴らしさのため、傲慢にならないように、私は肉体の一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。この使いについて、私から去らせてくださるようにと、私は三度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。本日マーク牧師は夏休みとなりますが、海浜幕張恵み教会の姉妹教会である新浦安恵み教会のクエ牧師を、ジェイソンクエ牧師を今日はお招きしております。本日は弱い時にこそキリストにあって強いという題でメッセージを取り継いでいただきます。
ありがとうございます。で、今回も海浜幕張恵み教会に招きいただき本当にありがとうございます。で、今年 の, 3月、新浦安恵み教会は10周年を迎えました。で、皆さん知っていると思いますが、新浦安恵み教会は10年以上に、交番宣教師ご夫妻が海浜幕張から、浦安に移住して、で浦安に住んでいる2人 の, 海浜幕張恵み教会のメンバー、関山美さん と,、長谷川美幸さん、今山之内美幸さんと一緒に、でそしてスチュワットさんたちご夫妻とカレン・ダウタ宣教師とともに始めた教会ですね。ですからおば長老とおっしゃった通り、新浦安恵み教会は海浜幕張恵み教会の姉妹教会です。実はですね、英語で Daughter Church と言うんですけど、日本語で姉妹教会と言いますが、で本当にこの神様の恵みを感謝します。で海浜幕張恵み教会の支援、祈りをいただいて本当に心から感謝します。でまた今日先週の日曜日まで奉仕してくださっていた、インターンが今日海浜幕張でまた再び、会えて本当に嬉しいです。陳さんでここでいて本当に私嬉しいです。本当に陳さんは長年で2年ぐらいですね。 2年半で新浦住組教会でインターンでとして奉仕してくださいました。で本当に感謝します。じゃあ始まる前にお祈りしましょう。恵み深い神様、本当に私たちに恵みを与えてくださって感謝します。神様の恵みは本当にそれは神様からの贈り物という意味 で私たちはその罪人であり、本当に神様からこの素晴らしい恵みをいただくにふさわしくないものですが、神様は私たちを愛してくださっているから、私たちが罪の中で死んでいた時にその恵みを与えてくださいました。本当に感謝します。主イエスキリストを与えてくださいました。で私たちは今朝神様の素晴らしいの恵みの意味をもう一度理解できますように導いてください。でそして応答として神様に賛美を捧げられますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。で今日パウロの神様から与えられたその幻の一つと、それについてパウロのコメントを共に考えたいと思います。でこの箇所は驚くべき箇所です。記されている幻はキリスト信者の私たちみんな見たいと望んでいることでしょう。その天国の幻ですね。で私たちがパウロのようにこの天国の幻を 見たなら、この見た幻を周りの人たちに教えたいと思うでしょう。でそして私たちの信仰は、計り知れないほど強められると思います。しかしパウロはその幻を見た自分自身のことを誇るつもりがないと言っています。でむしろ自分の弱さを誇りたいと述べ伝えます。それは本当に驚くべきことですね。なぜでしょうか。でこの箇所でその理由を考えていくことで、でそのキリストへの信仰の意味を学ぶことができると思います。でクリスチャンであるとは何かと問うと、イエス様を従う信徒であることを、あとは何かと問うと、もちろん私たちはイエス様が主であり救い主であることを信じることですね。イエス様は神であり、私たちの罪のために十字架でご自身の命を犠牲してくださって、でそして3日後よみがえられました。でそしてイエス様を信じる者は信仰によってイエス様と一つに結ばれ、イエス様と共に新しい命に復活します。つまり父なる神、御子なる神と御霊なる神と共に命に結ばれます。で私たちは神様とその親しい関係を持ちます。神様の愛を知ります。しかし実際に特に神様への愛の感情が非常に強いこともあれば、非常に弱いこともありますね。人生が困ったとき、苦しんでいるとき、神様の存在は特に感じられますね。神様の愛を強く感じません。で、これは自分が信仰が強いクリスチャンではないことを意味するでしょうか。自分が神様をあまり信じていないということでしょうか。今日の箇所は私たちにこの神様の愛の体験を持つ前に、クリスチャンであることは神様から与えてくださった恵みを 覚えること、まあ、すなわち神様がご自分の御子主イエスキリストを与えてくださって、御子主イエスキリストが私たちのために何をしてくださったかを覚えることだと教えてくれます。その結果、私たちはイエス様のように復活した命を持つのです。で、神様の恵みを覚えることは神様の愛を体験するための基盤です。新しい復活した命のを体験するための基盤です。これが今日の箇所でパウロが書いていることです。で、まず今日の箇所の背景について考えましょう。で、次にパウロの天国の幻について考えましょう。で、最後にパウロの棘と、なぜパウロが天国の幻ではなく自分の弱さを誇るのかについて考えましょう。で、今日のあの箇所はコリント人への手紙第2の終わりのところにあります。で、今日のあのこの箇所の、あ、すみません、この箇所の背景を理解するために、で、この手紙が神様から使われた教師としての、パウロが神様から使われた教師としての資格を弁護するものであることを覚え出す必要があります。で、そしてそこから聖書が苦しみについて教えてくれることを理解することができます。で、パウロはコリントでアキラとプリスキラの夫婦やテモテオスのシーラスと共に教会を開拓しました。で、そしてその教会は彼ら の奉仕の下で成長しました。ポールはその教会で約2年ぐらい働いてて、で、その後他の教会を開拓するためにコリントという地域を去りました。で、パウロが去った後で他の教師たちが来ました。その結果、コリントのクリスチャンたちはパウロが神様から使われた教師であることを疑い始めました。なぜでしょうか。それは、パウロが多くの苦しみを経験したからですね。信じられないほど多くの苦しみを経験したからです。で、そしてその新しい教師たちは、本当にパウロは神様から使われた教師であれば、そのような苦しみを会うはずでないと言っていました。で、そしてその新しい教師たちは、その推薦状のような資格を持っていることを誇っていました。推薦状のような資格は、同時のローマ社会、ローマ帝国の社会では重要でしたね。で、今日の社会でも重要だと思いますね。で、そこでパウロはこのコリント人への手紙第2を書いて自分を弁護します。で、この前に自分の資格についてこう書いていますですね。これですね。はい。ポーはこう言っています。彼らはそれの新しい教師たちですね。彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。彼らはキリストのしもべですか？私は記憶したように言いますが、私は彼ら以上そうです。録したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。つまり、パウロは言っているのは、自分の苦しみが、他の教師たちよりも彼を より資格のあるものにしているということですね。まあ、しかし、つまりパウロは、私は苦しんでいるのは、まあ、それは本当に私は資格を持っている、他の人と比べると持っているということですね。しかし、それだけではありません。で、パウロはまた、彼が持っていた、その素晴らしい、霊的な、その素晴らしい体験が あったということを言っています。その本当にあまりに素晴らしい霊的な体験だったですね。で、今日の箇所に入ります。こう言っていますね。私は誇らずにはいられません。誇っても無益ですが、主の幻と啓示の話に入りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は10年前に第三の天にまで引き上げられました。ここでパウロが言っているそのキリストにある一人の人は、まあ、パウロ自身を示しています。まあ、それはパウロは尊敬さを示すために自分のことじゃなくて、まあ、第三の人、まあ、キリストのある一人の人をいましたね。その三人称で自分のことを指しています。で、そして10年前にそのパウロの最初の宣教旅の前です。つまりパウロの奉仕を始まる前、直前前にこの幻を見ました。パウロは具体的に何を体験したのでしょうか。彼はここで書いてありますように、第三の天にまで引き上げられました。多くの聖書学者はもうこの第三の天というのはその神様の王座ということだと思っています。つまりパウロが神様の王座まで引き入れられたということですね。まあ、神様の王座はこの神様の見前に、まあ、本当に直線の見前にですね、神様の見前にいるその最も親密な場所です。神様と親しい関係を持つできる場所ですね。で、そして次にパウロはこう言っていますですね。彼はパラダイスに引き上げられて言い表すこともできない、人間が語ることが許されない言葉を聞きました。で、このパラダイスという言葉ですね、この言葉はヒブル語、すみません、ペルシャ語からの言葉ですが、それは壁に囲まれた庭という意味です。まあ、イエス様の時代に使われた、ヒブライア聖書のギリシャ語訳、セプトゥアギンタという聖書は、そのエデンの園はエデンのパラダイスに訳されていますね。つまりパウロは、私はエデンの園のような場所に生きられたと言っています。で、皆さんがご存知と思いますが、そのエデンの園は、まあ、アダムとエバが住んでいた場所ですね。神様ご自身が彼らと共に歩き話をした場所です。で、そして主イエスクリストが十字架で死んでいた時、イエス様の隣にいた犯罪者はイエス様がメシアであることを報告した時は、イエス様もパラダイスという言葉を使いました。ですね。 その十字架にかかれられた犯罪者の一人はイエス様のを罵りで、お前はキリストではないかと、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしめなめで言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けていることだから、当たり前だ。だがこの方、イエス様は悪いことを何もしていない。でそしてそう言った。イエス様、あなたは御国に入るときには私を思い出してください。イエス様は彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。つまりイエス様は言っているのは、ご自身がその犯罪者のそばにいるということですね。パルは神様の御前に行くと素晴らしい、行くという素晴らしいことを体験しました。その箇所には言い表すこともできない、人間が語ることを許されない言葉を聞きましたと書かれています。神様 の、 直面を見ることはなかったかもしれませんけど、本当に神様の直面の直接見ることのような体験でしたね。でその体験はパウロの奉仕をのために整え、で動機つけました。パウロが見た幻はイエス様のへの信仰をもたらす神様との素晴らしい関係を、素晴らしいその親密さを示しました。でパールはその本当にあまりに素晴らしい、あまりにその、本当にすごい素晴らしい幻を見ましたね。ですから私が体験したことを聞いてください。でそしてあなたもイエス様を信じることでこのような素晴らしい体験できますよと言って、キリストの福の述べ伝えることもでき伝えることもできたはずですね。しかしこのような使い方は本当にパウロ自身に焦点を当てることになりますね。人はパウロの体験が素晴らしかったからイエス様を信じるということになるでしょう。それは神様から福の受けたから信じるというようなものですね。もしあなたが信じれば、あなたもこれらの祝福を受けることができるというメッセージになります。しかし私たちの信仰、神様への信仰は神様の私たちに与えるその利益に焦点を当てるべきではありません。信仰は神様の恵み、私たちへ神様のイエス様という贈り物に焦点を当てるべきですね。それが福音の意味です。なお誤解しないでください。私たちはクリスチャンが私はクリスチャンが証し しない方がいいという意味ではありません。証しをするべきではないと言っているわけではありません。証しは神様の働きで働きを分かち合いで信者たちを激しまし、で未信者たちに神様が素晴らしい御業を行ってくださるお方であることを教えます。しかし利益があるから信じましょうというのは正しくありません。 イエス様は私たちの完璧に完璧な人生を送って、で私たちの代わりにその十字架で犠牲にしてくださったことによって私たちを救うために来ました。私たちが罪の中で死んでいた時に救ってくださいました。もしその福音のメッセージが、神様が私たちの人生において良いことをしてくださるですね、利益を与えてくださるということなら、でそのメッセージは、人間の私たちに焦点を当てることになります。で私たちにはこんないいことがあったというなら、それは語り人に焦点を当てることになります。利益を語るメッセージは神様中心の福音のメッセージから外れてしまいますね。私たちはその利益、つまり人生がうまくいく、富を得るなどに焦点を与えると、何か予期しないことが起こったとき、例えば私たちが失敗したとき、挫折にあったとき、病にとあったとき、病気になったとき、神様への疑いが湧いていますね。神様はパウロがいつも絶えず神様の恵みを教えるために、神様はパウロにその棘を与えられました。パウロはこう書いてありますね。その啓示の素晴らしさのために、傲慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは私が傲慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。この棘とは、この棘はとは何でしょうか。聖書学者の間にいくつかの説があります。で一つの説は、その棘は、肉体的な病気、病である。でもう一つの説は、その峠は迫害ですね。いつも会っている迫害ということです。でそして3番目の説は、その教会の中 のパウロに対する、対立する誰かや、偽り の教師である人物を指すということです。でいずれ の説も一理ありますが、最終的にどれが正しいかというのは、そのポイントではありません。パウロ自身はその自分の峠について具体的な詳細を述べておらず、なんでそのあったかを、なぜこの峠があったかを教えるのは重要だと考えていませんでしたね。いずれにしてもポールにとっては、その峠はそのサタンの使いでした。パウロに神様への信仰を失わせるようなものだったという意味ですね。同時にその峠は、サタンからじゃなくて神様が使わされたものでしたですね。私の肉体に一つの峠を与えられましたとパウロは言っています。それは神様から与えられましたと言っていますね。この峠は最終的に自分の利益のために神様が与えてくださったと認識しています。神様に頼るように与えられたものでした。パウロはこう続けます。この使いについて、私から去らせてくださるように と私は3度主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私の負うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロは神様の力は弱さのうちに完全に現れると言いましたが、じゃあ具体的にどのように神様の力が弱さのうちに完全なものとなるでしょうか。パウロは神様に3回棘を去らせてくださいと3回祈って願いましたね。イエス様が十字架にかかる前にゲッセマネの園で十字架の重荷を去らさせてください、去らせてくださいと御父なる神に3回祈られたことを思い出させますね。パウロは、すみません、イエス様は十字架にかかる前にそのゲッセマネの園でこう弟子たちに言われました。で、私の悲しみのあまりに死ぬほどです。ここで一緒に目を覚ましていなさい。で、そしてイエス様は少し進んでいてひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならその杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。で、イエスは再び二度目に離れていて、我が父よ、私が飲まなければならない、すみません、飲まなければこの杯を、杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。まぶたが重くなっていたのである。イエス様は彼らを残して再び離れて、もう一度言葉で、同じ言葉で三度目の祈りを捧げた。で、そしてイエス様はゲッセマネの園で逮捕され、ピラトの前で裁判を受けました。しかし、イエス様はご自身を弁護するために何も言われませんでした。ですね、祭司たちや長老たちが訴えている何も答えにならなかった。その時ピラトはイエスに言った。あなたも不利な証言をしているのか、聞こえないのか。それでもイエスはどのような訴えに対しても一言もお答えにならなかった。それは総監も非常に驚いた。で、このようにイエス様はご自身の弱くされたのです。ご自身を守るためにいろいろなことを発言することができたはずですね。自分の救いの人々を裁きを下すために見つかいたちを呼び寄せ、神様の力を表すこともできたはずですね。しかし、イエス様は自分を救うために何もしませんでした。その代わりに、イエス様はご自分を弱くされたのです。無防備なほど ご自分を弱くされたのです。そうすることで十字架にかかって私たちの罪を負ってくださいました。で、私たちが救われるのはイエス様がご自分を弱くされた、弱くされることによってなのです。で、これについてイザヤ書、旧約聖書のイザヤ書23章にこう書いています。こう書かれています。私たちですね、私たちはみんな羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものにの咎を彼、主イエス・キリストンですね、に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように。私たちはみんな罪を犯してしまいますね。しかし神様は憐れみ深い方で、私たちの罪を御子イエス様に負わせました。で、そしてイエス様は全くその抵抗することなく、で沈黙してご自分を弱くすることによって私たちの罪を受けてくださいました。パウルが自分の棘を経験したとき、イエス様もご自分の棘を経験されたことを思い出したでしょう。イエス様が棘にご自分の棘に与えご自分に耐えたのはパウルを救うために、で私たちを救うためでした。イエス様は私たちを救い、神様と結びつきをもたらしてくださった神様の恵みなのですね。神様の贈り物なのです。それゆえ、神様の恵みは私たちにとって十分なことです。だから、パウロはこう言っています。ですから、私はキリストの力が私のを負うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロは言っているのは強く感じるからですということではありません。私は強いからですと言い切っています。強いと分かっても、自分が弱いと感じる時もあります。神様に愛されているというその事実や神様からいただく平安で、そして天国の幻などは本当に大切なことです。でもパウロにとってはそれらの恵みを体験することは一番重要なことではありません。より大切で本質的なことはイエス様が私たちと共にいてくださるということなのです。パウロは神様が共におられることを認識しています。つまり神様の力が彼のうちに働いているということです。だからこそパウロは弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいました。それは試練のため一時的なものに過ぎないということが分かりました。イエス様がすでに私たちの苦しみを 引き受けてくださったことを示す試練だからです。でパウロは神様の御前にいるというそのパラダイスの経験はというでその体験は、まあ、全てイエス様が十字架でしてくださったことによるのだと分かりました。そしてこれはイエス様がご自分のためにご自分の子供たちにもにもたらしてくださったその復活の命の意味です。これはすべて神様の恵み、つまり罪人であった私たちにイエス様を使わせてくださった神様の賜物のおかげなのです。神様のすみません、パロのような経験をした人は、まあ、おそらくいないでしょう。しかし私たちは祈り、その礼拝し、聖書を読むことなどに神様と の, その親しい関係を経験することができます。神様との親密さを感じるのは難しい時でも神様が私たちと共にいてくださることを知っています。なぜならイエス様は私たちの自分の私たちのためにご自分を弱くして虚しくしてくださったからです。私たちはキリストにあって新しい命を得ているのです。このことを、この素晴らしい真実をいつも心に留めて覚えて神様に感謝と礼拝を捧げましょう。お祈りします。恵み深い神様、あなたの恵みは私たちのために十分であることを本当に感謝します。で私たちはそのことを忘れがちですが、神様がその聖霊の働きによって、そして教会での交わりによって、私たちはこのことは覚えること、この真実を覚えることができて本当に感謝します。で私たちが神様から離れていると感じているとき、神様が私たちを愛して救い主を主イエスキリストを使わせてくださって、イエス様は私たちを救ってくださったことを覚えることができますように導いてください。イエス様はご自分を弱くして、でそのことによって私たちの罪を負ってくださいました。でその結果私たちは強くなります。私たちは強く感じない時でも、本当に私たちはキリストになって強いことを覚えられますように導いてください。本当に神様の素晴らしい恵み、主イエスキリストであること、主イエスキリストを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。